皆さん生草がゆは食べましたか？姫はじめはお墨ですか？大人の学校第184回砂の粒デスマスク赤亀の子どもの不思議な体験の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤亀を中心にちょっと大人になりきれていない大人たちが貧困問題から夜のおかずまでさまざまな話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら ppx29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり聞いどうせ、加藤泰造でした。
はい、
はい、こんにちは、大人の学校です。全国の中高生や中高生の抜けきれないおじさんたちに送るおじさんたちに送るネットラジオ、大人の学校です。今回お送りするのは私、前々回に性欲がなくなったと言って収録を終えたその後にすぐ磯山さやかで抜いたビンビンの赤なめです。はい、
そして私今これを収録してたら妻が起きてきていつ朝怒られるんじゃないかってビクビクしてるデスマスクです。
いやービ
クンビクンのデスマスクってことですか？
ビクンビクンなんですか？
いや
ーいや
ー、また嫌われるかな、友達の神さんに僕は。
いや
ーいやー、もう一人来い
です
。
はい、どうしましょう。今日撮ってるこのソフトはフェイスタイムでもなくスカイプでもなく WeChat というソフトなんですが、これをみんなに勧めて褒めちぎられて得意になっている砂の粒です。
イエーイ。
イエ
ーイ。そんな自分で作ったわけじゃないのに。
でも本当にこれいいね。今 iPhone
で
撮ってますけど、みんなの顔を今ビデオ通話にできればみんなの顔を見ながらやってるんですよ。遅延とか音のなんか
遅延が非常に少ないですね。
ね、
少ないですね、うん、ノイズも少ないですね。
ね、いいじゃん。
イエ
ーイ。イエーイ。で、
はい、
何でしたっけ。あのね、今日ちょっと先にちょっと聞いて、
はい、
聞きたいことがあるんですけど、
はい、
バンドとかさ、バンドとかね、アイドルとか売れない時から応援してたのに売れた途端になんか熱が冷めてしまうっていう心理っていうのが、まあ、よく昔はありましたよね。
ありますね。
みんなはありましたか？
僕なんかかな、まあ、よく聞きますか、その話は。
あのモンソンとこの間話してたんですけど、
はいはい、
あのブラフマンいるじゃないですか、
うん、
バンドの、
あの日本のバンドですね。
インディーズ界隈、そう、インディーズ界隈では僕らが知った時っていうのは相当売れてたと思うんですけど、うん、
あ、はい、
あの僕らが知って、
うん、
ちょっとしたぐらいにこうメジャーデビューみたいのして、
うんうん、
こう世間の目にさらされてすごい売れたわけですよね、
うん、
あ、民放にも流れるようになってってことね。
そ そうそうそうそう、ブラフマンは、
はい、
でモンソンと僕が言ってたのが、それぐらいの時期にちょうどねブラフマンをねとても憎んでた。
ああ、はい、
うん、なんかブラフマンなんてクソだぜっていう風になってる時期と、あの僕らがこうメタルとかにすごい、
はいはい、
まあ、僕とかがメタルとかにすごいハマってた、ハマれ同時期でして、
だからブラフマンと違うジャンルの音楽を聴いてた。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
売れた時期と被ったからってことですね。
そうそうそう、うん、もっとアンダーグラウンドな音楽を好きになった時期と、うん、あのブラフマンが売れた時期っていうのはちょっと被ってるような気がして、う
ん、
だそういう、うん、そういうことを考えると、やっぱ売れ線というか、売れ線じゃないけど売れちゃったなみたいな、
うん、
こう寂しさもあの少しあったのかもしれないですね。
だからまあ憎んでたっていうのは言い過ぎかもしれないけど、なんかその時好きじゃなくなっちゃうっていうこと、
うん、
まあありましたよね昔ね。
そうそうそう、でも今は、うん、あのブラフマンももう20年30年やってます、はい、やってますんで、あの久しぶりにこう2011年のエアージャムでライブを見た時に、うん、あの売れてようがなんだろうが続けるってことはとても素晴らしいなと俺は思いましたよ。
あ、そうですね、そうそうそう、それも思うんですよ。その一時期そうなってしまったけど、やっぱりそれでも続けてるバンドに対してその敬意もあるし、やっぱり好きだったものはやっぱそのままずっと好きだなっていうのもあるんですけど、そもそも僕たちが変わったんじゃないかなと思うことが一個あってね、
うん、
はい、タチクなのか僕なのか分かんないけど、
うん、
あの最近思ったのがさ、それでもインディーズでやっている人たちっていうバンドがたくさんいるじゃない、
はい、
例えば僕たちの周りでもって言っちゃちょっとおこがましいけど、
うん、
ね、本当にそこまで売れてないバンドですよ、うん、名前は出さないけどみんな想像はつくかもしれないんですけど、
はい、
そういうバンド一刻も早く俺は売れてほしいと思うようになったんだよね最近。
ああ、
だからミュージックステーションに出ちゃっても全然あの OK だっていうかウェルカムだというか、むしろそうなってほしいと。
うん、
やっぱりさ、続けるにはお金も必要なわけじゃない。
うん、
でその人たちが続けるのってすごく大変なことをやってるのっていうのはすごくよくわかるじゃないですか、
うんうん、
だったら少しでもね、そうやって売れてもらって自分たちがやりやすい環境になってくれるんだったら、
うん、
そのなんか売れたからなんだ嫌いだみたいなことっていうのは全然逆になくて、どんどん売れてほしいなって思うようになったんだよね最近。こういう心境の変化っていうのは大人になったなって、あの悪い意味じゃなくて、
うん、
成長したんだなって思うんですけど。
いや、そうですよ、ラルクアンシェルも言ってましたよ、ラルクアンシェルが、うん、あのセールス量を気にしていますかっていう質問に対して、
はいはい、
こんな昔のじゃない、もう5年ぐらい前かな、
はいはい、
で質問に対して当たり前ですみたいなこと、
うん、
それがなかったらやりたいことはできないので、
うん、
ま、もちろんすごく気にしていますっていうふうに言って、深くうなずけたね、それは。
うん、
そう、
それは、ま、
もし深く言っちゃったらな、あ、どうぞどうぞ。
深くうなずけたってのもまたさ、
うん、
こちらがさ、こうあれなんじゃないの、大人になったとなんじゃないの。
ああ、そうだね、
うん、
高校生の頃だったら、
あ、なんか意外と気にしてんじゃんみたいなさ、
うん、
高校生の頃は絶対それ見ててクソがって多分思ってて、
ね、思ったね、
うん、
思った、
うん、いやだよね、
オリコンとか見てんのかよ、
だっせ
もうミュージックステーションに出たらもう終わったみたいな、
うんうんうん、
うん、そういうのあるじゃない、うん、
うん、
本当に出てほしいよね、たくさん
出てほしいよね、
テレビで面白い、
なんかそうやってミュージック、うん、 ミュージックステーションに出たら終わったなみたいなことを言ってるけどさ、
うん、
あの音楽をこう身近に接したのもきっとミュージックステーションみたいな番組が
そうだよね
きっかけだからね
絶対そうだよね、
うん、
そう
偉そうなこと言ってさ
そういう自分のことは棚に上げていろいろ文句ばっかり言ってた、ね、高校の頃だ紅白だって出てほしいもん、
ね、そうなんです紅白もっとそうしたら面白くなるんじゃないかなと思うんだけど
ね、
うん、
紅白に出ればおじいちゃんおばあちゃんにも見てもらえるんだから
そういう意味で紅白にさ、
うん、
まあもうね今年決まっちゃってるかもしれないけど、
うん、
このバンド出たらちょっとなんか変わったあの時代が変わったなっていうその微妙な線のバンドってなんかありますか？
ああ、わかった。本当はよくわかんねえ。
まあ今特にわかんないかね。
ああ、黒夢？
ああ。
今？
好きだね。
今か。
黒夢。
今出たすごいよねで
も。今出たら逆になんでだって。どういうあれなんだって本当にお金で出れるんじゃねえかと思っちゃうの。
え、そういうでも出たことあんの？黒い
の。ないでしょ。
ないよね。
ないんだ。
ないよね。
あ、そうなんだ。
各有デスマスさんがあのルナシーは出たことあるんですか？
出たことあるよ。
そう。
あ、そう。
まだある。
I4U の頃でしょじゃあそれ。
そう。
ああ。
そう。
あの頃だから
クソだなって
。
クソだなって思って。しかも I4U かよって思って。
まさしくそうだね。
まさしくそれだね。
だって今でも僕の iPhone の中でルナシーって入ってますけど、I4U 流れたらちょっと飛ばすからね。じゃあこれ。ルナシーのやつじゃなくて川村隆一の曲だなって勝手に思っちゃって飛ばした後にあれこれ
ルナシーそれさ紅白出た時さもちろんデスマスクさん見てたんですよねきっと
見たかもね
その時に I4U だと何を歌ってくれたら、
うん、
まあよしっていうかなかなかやがやってくれんじゃんっていう風に思いましたか
あんまりマニアックな線いっちゃうとあれですよねさすがに嘘だからね。
マニアックすぎるとよくね、それはちょっと良くないだろう。
うん、ああ、
どのぐらいのすごいいいでしょう、ね。
その時期的にも、
うん、
まあ、出てももうさ、お出た出たって思ったのはまあ自分の年齢的にもね。
うん、
その発売された時期とかを考えて、
うん、
これぐらいの時期に出てほしかったなっていうのは、
うん、
まあ。エンドオブソロとか、
あ
スタイルのことですね。
そういうことですね。
うん、
まあそうですね。
そうですね。うん、
ただまあ
実際にやってほしいです。あはい。
デジャブとかやってくれたらよかったですね。
デジャブとかやってくれたら。
アイフォーユーじゃなくて。
あだからやっぱり2曲ぐらいメドレーでやってほしいじゃん。さらっと。
ああ。
なんか
そう、ね、
あのなんだマイクパフォーマンスなしで、うん、うん、そうなるといいよ。
じゃあのデジャブはいうの流れ、
え、I4U はいの？
だってほらやっぱり紅白だから多分 NHK は決めるんじゃないの？これ歌ってくださいっていう。
ああそれはあるかもね。
うん、
多分検査してもらえないでしょ。
うん。
そしたら本当にデジャブ歌っちゃうからね。
うん。デジャブいいと思うね。
俺もいい
デジャブ大好き
じゃん。じゃあ、スマホツグさん側からすると、ラルクアンシエルだと何があるんですか？
でも、紅白いっぱい出てるじゃない。
あ、出てるんだっけ、そんなに。
結構出てるよね、多分。
すごい出てる。もう何回も出てるから。
なんだろう。どこまでもっていうやつだよね。
その時、もっと後だろうな。
あれじゃん、ずっと、
なんか、そうだ。ハニーの頃から
。
あ、多分ハニーの頃から
だ。あの頃からなんだ。
で、その後、ヘブンズドライブとかじゃない。
あ、俺、その歌歌ったつもりだったんだけど、あの、なんか、疾走感あるやつ。
それ、ダイブトゥーブルーですよ。
セブンズドライブはどういう。
Let on heaven drive ですよ。
あの聞いてる人には伝わらないですけど、スラムキングさんすぐ川越シェフのモノマネするのやめてほしいんですけど。な
んか
今聞いても分かりましたよ、
うん、
黒い目だったら多分ピストルだよね。
ああそうだね、その頃だったら出てもおかしくなかったんじゃない、ピストルで。
本当そう思ったよね、
うん、バランバランバランバランバンバン
ね、
黒い目の皆さんで
ディディディディディディディ
止まったところやん、
ディディディディディ
紹介するのおかしい。クロの皆さんです。バランバランバランバランバンバン。
ディドディドディドディドディドディドディドディドディ。
ディセンダントゥヘン。
なんかそういうあれですね。昔のね、紅白のものを改変させるような不思議な力を持ってたらいいなと思いますよね。
ですか。
え？
どういうことそれ？
人知が及ばないような力を持ってたらさ、
うん、ああ、僕一つあるんですよ。
え？
チャンチャチャンチャンチャチャチャチャチャチャチャラチャチャチャチャチャチャン。
ねえねえ猫好きさん、猫のしっぽポッドキャストって何からできてるの？
ねえ。2人のゆるい雑談が 35% と、リスナーさんのお酒のお話や近況報告が 50% と、ダイエットの話が 10% かな。
あれ？猫の話は？
残り 5% で。
だから尻尾なのか。
猫の尻尾は毎週日曜日と月曜日の朝に2回分けて配信してます。せーの、次回も聞いてくださいね。
不思議な体験が一つあるんです。
ああ、紅白を変えちゃうような。
紅白を変えちゃうかどうか分かんないけど、紅白はもう関係なくなってるんです。
ああ、そうなんですか。何ですか。
不思議なことってあるじゃないですか。
うん、
いろいろと、
うん、
世の中には
世の中にはあるらしいけど、
こうオカルト的なことでいうと、こう UFO とかさ、
うん、
宇宙人とかもあるわけじゃない、あるっていうか、まあそういう話で超常現象的なこともあるわけじゃないですか、
うん、
で、あとまあそういう、こう人間的なことでいうと、よく聞くのが、なんだっけ、双子の兄弟とかさ、
あ、シンクロニシティみたいな話。
そう、双子の兄弟とか、そうが、あの一人一方が、
うん、
あの怪我をしたら、
うん、
もう一人の兄弟も同じとこになんかこう耳割れができるとかさ。
言います、ね、
そういうの聞きません？
あの実際に聞いたことないけど、そういう本とかで読んだことあるよね、
う
ん、
そう
ちょっと一瞬止まったんですけど、何を話してた？双子の兄弟双子の兄弟がシンクロニシティ
が、そう、なんか一人が怪我するともう一方になんか同じようなこう怪我が現れたりとかさ、はい、
うん、
そういう不思議なことってありません？あるっていうか、まあ聞きません？
聞きますね、
うん、本とかででしょ？知り合いはいないでしょ？
知り合いで、まあ実際に聞いたことはないけど、テレビとかさ、
うん、
本とかさ、そういうので見たことあるじゃん、
うん、
で、まあそれ、そこまでそういう不思議な話かどうか分かんないんだけど、
うん、
あのあ、まあそういう話があって、こう僕実はですね、
うん、
僕の妻にも今第二子がいるんですよ。
え？
お腹に。
え？
映画です。
ちょっと待って、あのデサスさん、デサスさん、デスムスクさんとリスナーの方いたらちょっとふざけてる人が、はい、いるんですけど。
ビデオ、ビデオ通話だと思って、
顔ふざけてる人がいる。
この人超ふざけてますよ。今の絵とかすごかったよ。めっちゃ顔消してた。
え？
不思議なことってそれじゃないから、ね、
そう、でもちょっと待ってください。一応さ、あの僕も先週か先々週かこの話したじゃないですか、
うん、
あの時言わなかったのは何が、
いや、あのこの話をしようと思ってたから。
ああ、そういうことですね。あ、それに話に関わってきちゃうから聞かない方がいいのかな、これは。
うん、まあまあそうなんですけど、まあとりあえず、はい、あの関わってきちゃうっていうか、まあだってなんかさ、いや俺もみたいなさ言うとさ、びっくり感まず失せるじゃん。
そうですね。もう本当にびっくりした
から、ね。どういうこと？え？
いやなんかっていうか、
赤田さんお二人で、
え？それ言ってたじゃんこれの。
昨日言ってたんだっけ？
昨日っていうか、まあ収録上は昨日だけど、前回か前回か、
うん。あれそれ本気な感じで言ってたっけ？
本気な感じで言ってたよ。
あ、そうか、
本気な感じっていうか、まあ俺みたいなこう実はみたいな、あ、ふうよりかはどっちかというとなんかもうさらっと言ってたけど、
あれ、あ、そうか、おめでとうございます、お二人とも。
おめでとうござい
ます。いや、まだ、まあ僕は病院行ってないんでわかんない。
あ、そうか、あ、ラインがなんか、あ、声かけたらラインが
出た。そうそうそう、
あ、そうかそうかそうか、
うん、
あの一応聞くんですけど、ここら辺は、
はい、
話関係ないんで切れちゃうかもしれないけど、あの、
うん、
予定だといつなんですか？
予定だとね、6月ぐらいかな。今3、4ヶ月目ぐらい。
超ふざけてます。あとで写真送るよ。ほんとふざけて
あ、じゃあ、2ヶ月ぐらいしか違わないですよ。そしたら。
あ、そうだね。
おー、いいじゃない。同級生だね。
いいです。同級生
になります。だとしたらね。はい。うん、そして。
そうか。はい。で、まあ、そういう、まあ、できたんですけど、
はい、
うん、ね、子供が、うん、第二子がですね、
はい、
でそれがわ、まあ、あの赤なめさんみたいにこう分かるわけじゃないですか、赤なめさんのところみたいにこう割と早い段階で、
はいはい、
ラインが出たりとか、まあ、うちももう第二子欲しかったんで、
はい、
結構そういうの気にしてたんですよ。
ああ、そうですね。
でなんかまあできたっぽいねみたいなさ、できたっぽいんだよねみたいなことを妻から言われて、
うん、
お、よかったよかったと、
うん、
でただまあ安定とりあえずするまでは、
うん、
気をつけようねっていうことになるわけじゃん、
うん、そうだよね、
赤なめさんのお家もお宅もそうかもしれないですけど、
まあ普通そうだよね、安定するまでちょっと、
うん、
やっちゃおうやっちゃおうとはやんない、
気をつけよう、
うん、
うん、そうそうそうそう、まあそういうふうに気をつけて、まあ、なるべく、まあ、自分の親とか、
はいはい、
うん、妻の、ね、お宅の妻の、まあ、実家の方の親には言って、
はい、
うん、そういう子供は第二子ができたっぽいというようなことを言って、
はいはい、
うん、じゃあまあちょっともうちょっと落ち着くまで待とうと、うん、で
待とうっていうのは何、発表するの、
発表するのっていうか、まあさ、うちは、まあ、そう発表するのを待とうっていうかさ、
うん、
あんまりこうそれぐらいの時期に公言するようなこともないからさ、
うん、
公害するようなこともないからね、うん、いいかなと思って、まあ、その放置じゃないけど、
うん、
時間が経つのを待ってたんですけど、
うん
うん、で妻が、まあ、産婦人科病院に行くと、うん、でちょっと離れてるところなんで電車か、まあ、車で行くんだけど、で俺は帰り迎えに行くことになってさ、
うん、
で、まあ、こう心拍とかを確認するわけですよ、
うん
うん、初めてのその産婦人科って、
うんうん、
できたなって、で、まあ、そのために病院行って、迎えに、まあ、行ってさ、
うん、
僕と息子で、
うん、
車でね、僕の車で、
うん、
そしたらね、 がですね、
うん、
僕赤ちゃんにベビーカー貸してあげるんだ、
うん、
いうわけですよ。
ああ
息子に言ってないのよ。子供ができたってこと
を全く言ってないんだ。そういうなんかさ
産婦人科に行くとか全く言ってない、
うん、調べた時のこととかも一緒にいたわけじゃないの。
いないいない。
ほう
ほう、
うん、なんでそうおもちゃを貸してあげるとか
急に言い出したの。
急に言い出した俺と二人の時。
えそれ病院に行く道中の道すがらってことか。
道すがらだよ。
あじゃあててそのなんとか産婦人科に行こうねって言ったわけじゃないんだ。
違う違う違う、産婦人科なんて言葉4歳で分かんないじゃん。しかも
まあそんな
で、なんで子供に言ってなかったかっていうと、
うん、
万が一のことがあった時に
あ
子供ががっかりすると思って俺は子供に言ってなかった。
あはいはいはい、
うん、悲しい思いをさせたくないなと思って言ってなかったんだけど、うん、
じゃあ変な話であれね、あのもうすぐお兄ちゃんになるねみたいなことを言いがちな人
そういうことい
るけど、そういうふうなこ
と一切、うん、一切言わなかった、うん、
あ
ただ、ま、あのでなん、そうやってさ、
うん、
僕のベビーカーを貸してあげるとか、
うん、
赤ちゃんの時使ったおもちゃを貸してあげるとか、
うん、
そういうことを言うからあと思って、何あのママのお腹に赤ちゃんいるのって言ったら、
うん、
うん、いるよって言うわけですよ。
へえ、なんで
なんでだろうね。そういうなんか、
うん、
でそういうことを言ったんだってことをさ、その後妻に言ったわけですよ僕
は、はいはいはい、
うん、なんでだろうと思って言ったってこう
気になるよね。
妻にね聞いたの、うん、言ったのって、うん、そしたら言ってないって。でも言ってないけど、
うん、
まあ、あのうちの子4歳で今は年少さんで幼稚園通ってるんですけど、
うん、
で幼稚園のバスってあるじゃん、
うんうん、
バスを待ってる時にもあの他のお母さんとかに、
うん、
ママのお腹に赤ちゃんがいるんだよとか、
うんうん、
言ってたってこの間。
え、本当にお腹大きくなってるとかじゃないんでしょ。
だって
まだそうだもんね。
これからそうだよ、安定期入ってないからまだ全然お腹も大きくなってないし。
そんなことあるんだ。
そう、そういうことだから、そういう何かを察知するさ、
うん、
力っていうのが子供には何か備わってんのかなと思ってさ、で気になったんで俺、
うん、
それが、
うん、
すごい気になってネットとかで調べたら、
うん、インターネットの登場ですね。
そういう、そうインターネットで調べたら、
うん、
そういう話って実は結構あるらしい、うん、で中には性別までやってたりとかするらしい。
へえ。いやあのさ前に話した、うん、そのちっちゃい子でも、うん、お父さんお母さんとか周りの人たちのさ、
うん、
表情とか読んだりとかするからさ、
うん、
そういうことかなと思ってたんだけど、
うん、
そういうのでもないね。それはね性別とか当てるとか、ね、
そう
分からんけど、
うんうん、そうなんかね、そのネットとかでうちの子はまあ性別とかまだ、
うんうんうん、
ネットとかで見た話だと、
うん、
あの子供の名前何々っていう風につけようと思うんだけどどう思うってことを、
うん、
あの聞いてみたら子供、うん、おかしいよ女の子なのにその名前はみたいな、
うん、
分かってないのにまだ全然分かってない時期にそういうことを言ったりとか、
はいはい、
うん、
うん、
なんでママのお腹の中に今女の子が今いるのみたいなことを急に言ったりとか、
うん、
そういうことがあったりとか、
あのさ そういうのでさ一緒なのか分かんないけど、うん、お腹の中にいた時の記憶みたいな話あるでしょ。
ああ いわゆる体内記録ってやつね。
そう、デスマスク系は聞いたことありますか、息子に。
うん、それはね、うん、俺がね、うん、俺聞いてみたの。
何歳の頃に？
それ2歳とか3歳かな。
ああ、どういう、
あの全然はっきり言わなかったよ、何も。
ね、
覚えてるって、お腹の中、そう、お腹の中にいた時のこと覚えてるって、
うん、
聞いたの、
うん、
そしたらなんかね、すごいはぐらかされたの。
怖、なんか何それ、
はぐらかされてて、
うん、
でこう嫁と二人きりになった時にそのことを俺注意されたの。
うん、なんで？
唐突に俺聞いたから。
ああ、二人で聞いたわけじゃない、
タイミングは、うん、そう、いや、俺は俺が聞き始めたから、
うん、
あの覚えてるってことをなんかね、あの俺に合わせて聞いてくれたんだけど、
うん、
まあはぐらかされて、後々俺は怒られて、
うん、
そのことをなんかね、まあ、そういう聞くタイミングが、いや、言うタイミングみたいなのが、はい、言う子は言うんだって。
ああ、なんか、まあ、それ言うよね。その、
うん。
な、無理やり聞いちゃうと、もう答えなくなっちゃうっていうか。
そう、そういう感じ。なんで俺は。で、なんでかっていうと、その、お腹の中にいた時のことっていうのは、
うん。
ママと子供は知ってるっていうことになってるらしい。
え、あ、そうなの？あの、その、
うん、ママと子供との秘密なの。
子供会常識なの、それ。
子供会常識っていうか、まあそういう、あの、なんつうの。
あ、じゃあ聞くのはママからじゃないと聞いちゃダメってこと？
いや、ママから聞いてもおかしいんじゃないの、きっと。
知ってるの、ママは子供が自分のお腹にいた時のことを覚えてるっていうのを知ってるって、うん、
じゃあ子供はママは知ってるはずなのに、
うん、
なんで聞いてくるのっていうことになっちゃう。
へえ、
うん、
そうなの。
ん、パパがきっと答えた自分のタイミングで言いたいから
なのか、言
っちゃいけない
のか、なのか、そう、二、うん、人の秘密。
ああ。
パパには教えたくないみたいなことなのか。
のかもしれないし、ママが今いるのに、うん、なんで僕に聞くんだろうっていうとか、そういうのもあったかもしれないし、わかんないよ。ただ、うちの子ははぐらかしたね。明らかにはぐらかした。
何その明らかにはぐらかした、X ファイルみたいな話。
2歳ではぐらかしの術が使えるんだね。
まあ使えるよね、それは。
びっくりしてたから、あ、俺聞いちゃいけなかったなと思った
し、
表情とか見て。赤嶺さんとこのお宅は最近まあ話し始めるっていうじゃないですか。
そうだからね、
聞いた、
ま、ずっとさ、まあ子供できる前からそういうの聞いてみたいっていうのはさ、僕と嫁さんのことだからさ、そういうのはもうずっと話してるわけなんだけど、
うん、
あの聞くつもりなんだけど、あのさ、あんまり早く聞いちゃうと、
うん、
あれ作った記憶になっちゃうから、
うん、
ね、あのこっちでこういうふうに答えてほしいっていうことになっちゃうから、
まあ、
あんまり早く聞くことはないなと思ってまだ聞いてないんですよ。でその上、唐突に言ってもさ意味わかんないだろうなと思ったんで、まあちょうど年齢的にもさ、あの本当にお腹の子がちゃんと生まれるんであれば、それを理解した時に、あのニクロもお腹の時にいたのって聞いてみようかなと思ってる。そういうタイミングがいいのかなとは思ってんだけど、でもそれさ、あの今の話聞く限り、かみさんがいないところで僕だけで聞いた方がいいのかな。
なんだろうね。
人さ
ん。なんだろうね、わかんない。
でもかみさんがいないところで聞いちゃったら、かなり追い込んじゃうんじゃない？
いやでも今の話だったらかみさんの前で聞いちゃうとまた分かんなくなるわけでしょ。分かんなくなる。
何が正解か分かんないから、うん、
まあじゃあ僕もあのこれは追って報告しますよ。それはどうだったのか、はい、
ぜひお願いします。あ、僕らもちっちゃい頃掃除してたってことですね、きっと。
まあでもさ、その頃はそういう体内記憶みたいな話は全然話題に上がるような世代じゃなかったから。
そうなの？
そうだよ、多分言う人、言う子はいたかもしれないけど、わざわざ親がそれを気にして聞くっていうことは絶対なかったはずだよ。決めつけたけどね、今。
決めつけたね、うん、決めつけられた感じも感はあるよ。
俺の親はなかったっていう。
俺ちょっと聞いてみる
よ。聞いてみてよ。
決めつけられたんだけどさって。それは金目くんよくないね。
だからあのこれを聞いてるね、あの中高生のみんなはお父さんお母さんにそういうのを聞かれたかどうかっていうのと、
あ、ぜひね。ね、
中高生の気分抜けきれない子供、子持ちのおじさんおばさんたちもね、そのどうしてんのかなっていうのあったら教えてほしい、ね。
だしそういうさ、なんか僕と同じような経験があるおじさんおばさんたちの話も聞いてみたいですね。
聞いてみたいですね。
うん。
そういう人にはあのぜひ、
はい、
大人の学校のメールアドレス。
P.E.X.com までお願いします。29.9
P.E.X.com
何でもいいよ、もう
P.E.X.com だと
どうせ来ねえんだから何でもいいよ。
なるです、
はい。じゃあそういうこと
で、死ねえよ。
はい、
だるまさんもね、その辺の話が結構、
ね、そうだね、
もしかしたら
だるまさんはね、うん、もういっぱいいます。小田さんですから、
大先輩ですからね。
あのだるまっていうキャラクターはフィクションだから、子供8人いるっていうことにしましょうか。
あ、はい、そうだね、はい、
見つけた
8回チャンスがある。
そうだね、
そうです、はい。じゃあそういうことで、また来週、バイバイ。
バイバイ、
アブラー。
アブラー。